皆さん、おはようございます。音楽の世界にはいろいろなジャンルがあります。クラシック音楽を好きな方があれば、ポピュラー、またはロック、そしてジャズ、ゴスペル等を好きな方がいらっしゃると思います。その中でもアフリカ系のアメリカ人によって生まれた黒人音楽と呼ばれているジャズやゴスペルには、コール&レスポンスという呼びかけと応答という技法があります。メインボーカルとコーラスの歌詞が呼応する技法のことを言います。このコール&レスポンスがあるから、ジャズやゴスペルは楽しい、好きだという方が多いかもしれません。歌詞やリズムの呼応により一致やまたは一体感が生まれて、聴く側の聴衆も演奏者と一体となって楽しめるからだと思います。昨晩、所沢市民センター、文化センターヒューズにて、ハレリアゴスペルファミリーの15回目の合同コンサートが開催されました。昨晩私も行きましたけども、教会の方が、結構多く来ていました。この教会でも先月26日に行われたクーパーさんご夫妻によるゴスペルワークショップで使われた曲の一部を今朝ご紹介したいと思います。この Through It All、 すべてを通して訳された曲ですけど、私がまだ大学生の時ですね、今から40年前に初めて聴いた曲です。多分この曲を流してもこの大礼拝の方、平均年齢、からするとですね、まだ生まれてない方がたくさんいると思いますけど、この曲を作ったアンドレ・クラウチ、私も2回ぐらい学生の時にコンサートで行きました。残念ながら去年、クーパーさんの話によりますと73歳で天に召されたそうです。たくさんのゴスペルの名曲を残していきました。この曲にもメインボーカルとコーラスによるコール&レスポンスの技法が使われています。歌詞の意味をパワーポイントですね、パワーポイントで見ながら、1節目と2節目を、聞いていただきたいと思います。私たちがこうして毎週耳を傾けて聴いている聖書の 言葉、聖書の世界にもこのコール&レスポンス、呼びかけと行動が大切なテーマとしてあります。天地万物の創造物である神はいつも私たち人間の魂に聖書の言葉を通して呼びかけています。その招きや呼びかけに対して私たち人間は信仰を通して信じて答える、それとも信じないで拒絶するか、そのどちらかを選択して行動します。今朝主イエスの教理の人々のイエスの言葉への応答をご一緒に見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの大礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たち聞く者の一人一人の心のうちにありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かしたことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし感謝して、私たちの主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方、新約聖書、今朝はマルコの福音書6章1節から13節を見てまいります。開いてください。マルコは6章の1節で、主イエスが弟子たちと共に主イエスの教理に戻られたことを記しています。ここに町の特定の名前は記されていません。けれども私たちはマルコの福音書の1章の9節、または24節から主イエスの教理がナザレであったことを読み取ることができます。続く2節、主イエスと弟子たちはユダヤ教の街道に入って教えられました。主イエスは旧約聖書を多分購読され、そして神の国について、また聖書を語る良い知らせ、すなわち福音を人々に教えて聞かせました。ところが街道に集まっていたユダヤ人の人々は、主イエスの教えにではなくて主イエス自身に対して反応しました。主イエスの知恵や教えには確かに人々は驚きました。けれども同じ町に住んでいたイエス、主イエスがまだ小さい頃からその家族をよく知っていた人々にとって、主のイエスの手によって行われた癒しの奇跡のことを聞いてはいても、大工職業とするイエス、マリアの子であるイエスに、そのようなことは絶対にできるわけない、到底考えられないという応答でした。6章の2節3節をお読みいたします。安息日になった時、街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていた。この人はこういうことをどこから得たのでしょう。この人に与えられた知恵や、この人の手で行われるこのような力ある技は一体何でしょう。この人は大工ではありませんか。マリアの子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではありませんか。その妹たちも私たちとここに住んでいるではありませんか。こうして彼らはイエスにつまずいた。ナザレの町の人々の心は固くなで、主イエスが街道で教えられた福音を拒絶し、主イエスをイスラエルの預言者としても受け入れることができませんでした。まさに今朝の旧約聖書の朗読箇所であるエゼキエル書2章に記されている通りです。もう一度エゼキエル書の2章、旧約聖書エゼキエル書2章4節5節にしました。彼らは厚かましくて固くなである。私はあなたを彼らに使わせ、 あなたは彼らに神である主はこうおっしゃられるという。彼らは反逆の家だから、彼らが聞いても聞かなくても、彼らは彼らのうちに預言者がいることを知らなければならない。こういうわけで、主イエスのナザレにおける宣教の働きは限られたものとなりました。それは主イエスの神の子としての能力に限界があったわけではありません。主イエスの招きの言葉を拒絶したナザレの人々の不信仰によるものでした。続く6章の4節から6節の前半までお読みいたします。イエスは彼らに言われた。預言者が尊敬されないのは自分の郷里、親族、家族の間だけです。それでそこでは何一つ力ある技を行うことができず、少数の病人に手を置いて癒されただけである。イエスは彼らの不信仰に驚かれ。マルコの福音書を読んでいますと、主イエスに出会って奇跡的に癒された人々に共通した特徴があることに気がつかされます。マルコの福音書の大切な特徴の一つです。それは主イエスの力ある奇跡の技がなされるときに、主イエスの教えを聞いて、そして信じる信仰が応答としてあったということ。マルコの福音書の2章5節に記されている中風の人々を癒すために、この男性の友達が担いでイエスの手に連れて行きました。またマルコの5章では中血を患っていた女性をイエスは癒し、10章の52節では目が癒された盲人の記事が記されています。これらの場合、すべてイエスを偉大な預言者として救い主として信じ受け入れた信仰が先にあったということです。マルコの福音書の2章5節、イエスは彼らの信仰を見て中風の人に、来よ、あなたの罪は許されたマルコの5章の34節、そこでイエスは彼女にこう言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを治したのです。安心して帰りなさい。病気にかからず健やかでいなさい。十章の52節。するとイエスは言われた。彼に言われた。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの置かれるところについて行った。癒されたから信じたのではない。信じていたから癒された。この特徴がマルコの福音書には記されています。ナザレの人々には主イエスの言葉に対する信仰の応答がありませんでした。かたくなな心がイエスを拒絶してしまったために、人々はつまずいてしまいました。同じように私たちも神の前にへり下り、すべてのことが可能である偉大な預言者である主イエスを救い主として信じる信仰を持って、聖書の言葉に耳を傾けていかなくてはなりません。2番目に続く6章の6節の後半から最後の13節を見ていきます。主イエスの招きに応えた弟子たちの福音宣教への派遣の記事がここに記されています。マルコの福音書の1章の17節で、主イエスが最初にガリラヤ湖で漁をしていたシモン、土地のペテロやアンデレをリクルートする記事が記されています。マルコの福音書の1章の17節、イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげる。私についてきなさいという招きの言葉に答え応答したペテロたちは網を捨てて、イエスを救い主として信じ、偉大な預言者、教師、そして人生の主として従う決心をしました。イエスが町々で語る福音の教えを聞き、主イエスがなさる数々の奇跡を見て、彼らの主イエスにある信仰は徐々に成長していきました。そして2人ずつペアになった彼らは、主イエスからの権威を受けて福音を述べ伝えるために派遣されました。6章の7節を読みします。 また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。主イエスは宣教の旅に赴く彼らに対して、いつでもどこでも全ての必要を備え与えてくださる主なる神に完全により頼むことを勧めています。6章8節から9節にします。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本の他は何も持っていってはいけません。パンも袋も胴巻きに金を持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。父なる神により頼む信仰が弟子たちが訪れる町々で試されます。食事も1日3食の食事も、そして着替え衣類も、また宿泊場所も必ず備え与えられることを確信し期待して弟子たちは使わされました。そして弟子たちが語るべき福音のメッセージは、主イエスご自身がマルコの福音書の1章の14節、15節で語られた同じ神の福音でした。1章の14節、イエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われた。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて福音を信じなさい。主イエスご自身が郷里のナザレで人々から拒絶されたように、弟子たちも同じように神の福音を語っても拒絶されることがあることを想定して指示されています。弟子たちが述べ伝える福音を信じて応答する者もあれば、拒絶する者もいることがあらかじめ教えられていました。続く11節から13節にします。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に引こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を洗い落としなさい。こうして12人が出ていき、悔い改めを聞き広め、悪霊を追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。今朝7月の最初の聖地ですから、これより聖餐式の時に移っていきたいと思います。冒頭でゴスペル音楽にあるこのコール&レスポンスと、そして聖書における招きと応答についてお話しします。父なる神はいつでも聖書の言葉を通して私たちに神との正しい関係、親密な交わりに招いてくださることです。それは私たちを救い、神の国、永遠の命への招きです。福音を聞いていながらまだ応答していない方、主イエスを救い主として信じ受け入れる決心をまだされていない方がいらっしゃるならば、ぜひ父なる神の前にそれぞれの罪を悔い改め、すべてをあなたに委ねて、あなたに信頼していきます。イエスの後についていく方法をしてみてはいかがでしょうか。もうすでに主イエスを救い主として信じ受け入れておられる方々にもお勧めしたいと思います。私についてきなさいという主イエスの招きに応えて、日々主イエスの弟子として父なる神に呼び頼んで歩んでいるでしょうか。自分で自分の力で何とか解決しようとしていないでしょうか。それぞれが父なる神に仕えるために派遣されている学校、職場、家庭、またこの地域社会の中にある神の招きの言葉に応えて日々生きているでしょうか。神の福音を伝えるもの、そして福音に生きるものとして全てを明け渡し、冒頭でご紹介したゴスペルにあるように日々主イエスに、そして父なる神に信頼すること、そして神の御言葉である聖書により頼んで歩むことを体験しているでしょう。それぞれの信仰の歩みをもう一度この聖餐の時に思い巡らし、黙想していきたいと思います。もう一度主イエスの弟子として歩み続ける決心を新たに したいと思います。最後に、先ほどのアンデレ・クラウチの全てを通して、Through it all の3節をご紹介したいと主イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。